の岩手議会だより2017年9月第45号、発行岩手市議会、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は定例会議決結果、一般質問、各常任委員会報告、特集放課後子ども教室の紹介、9月議会の本会議開催予定日、以上です。まず表紙です。真っ暗な夜空に打ち上げられた大きな花火が赤や青の火花を散らせている写真、また隅には鉄砲隊の演技、夜店のにぎわい、盆踊りの写真が載せられています。平成29年第2回定例会議決結果です。案件は全部で32あります。専決処分の承認を求めることについて、岩手市国民健康保険税条例の一部改正、承認。承認はこのほか8件あります。平成29年度岩手市一般会計補正予算第1号可決。可決はこのほか4件あります。指導路線の認定について、認定1件。岩手市農業委員会委員の過半数を認定農業者等またはこれらに準ずるものとすることに関する同意について、同意。同意はこのほか15件あります。子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書、不採択、1件。以上です。なお、案件名は正式議案名ではありません。一般質問。今回は次の方々が一般質問しました。福山晴美議員、奥田豊子議員、田畑昌司議員、尾羽博一議員、市木理恵議員、増田浩二議員です。なお、この一般質問の記事は質問者本人が質問および答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については事前に岩手市議会ウェブサイトで公表しています。ご覧ください。また傍聴にもぜひお越しください。
はじめに岩手クラブ福山晴美議員の質問です。公益行政の推進について、健康寿命について質問します。まず広域行政について、岩手市という行政区域内だけで行う事業だけでなく、周辺自治体と広く連携した取り組みが必要であると思うが、それについて質問します。質問、岩手市の取り組みと現状はどうか、また必要性と今後の取り組みはどうか。市長答弁。連携中枢都市圏構想は、相当の規模と中核性を備えた中心都市が、近隣市町村と連携して活力ある地域経済を維持していくもので、現在、和歌山市、海南市、紀の川市、紀美野町と岩手市の4市1町で連携中枢都市圏の形成を目指して、事務担当者で協議を続けている。岩手市としては、住民サービスの向上と地域活性化、効率化、効果的な行政運営を目指して、今後もさまざまな分野において広域連携に積極的に取り組む。市長公室長答弁。さまざまな分野で連携している。道路整備では県道泉佐野岩出線等整備促進規制同盟会、 関西国際空港連絡南ルート等早期実現規制会、北連絡道路実現規制同盟会。公共交通では和歌山線活性化検討委員会、環境では吉野川・紀の川流域協議会、防災では災害時における総合応援協定など、町・人・仕事創生法が施行された中で、連携中枢都市圏の形成はメリットがあるという判断から協議を進めている。次に健康寿命について、平均寿命が伸びるにつれ健康寿命との開きが大きくなってきている。住み慣れた地域で生き生きと自分らしく生活するための介護予防の取り組みが必要である。それについて2つ質問します。質問1、健康寿命を伸ばすための取り組みはどうか。生活福祉部長答弁。健康寿命を伸ばす上で妨げとなる要因として、運動機能の障害があります。その取り組みとして2つの教室があります。元気アップ教室は健康運動指導士のもと、健康の増進と生活の質の向上につなげる。介護予防教室はシニアエクササイズ、認知予防、栄養改善、平成28年度から岩で元気体操応援講座の実施。いずれも教室終了後もフォローアップなど支援する。今後も住民の健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指す。質問2、自分の健康に関心を持ち生活習慣を見直すことができるようにチェックシートを作る考えはあるか。答弁。健康状態を指数として見るチェック表については情報収集し調査研究していく。以上、福山晴美議員の質問でした。次は公明党議員団奥田豊子議員の質問です。子育て支援について、防災について質問します。最初に子育て支援について。女性の心身は出産直後から1ヶ月間は身体的な負荷や急激なホルモンバランスの変化で精神的に不安定になる傾向が強い。それについて2つ質問します。質問1、赤ちゃんの前後訪問はいつごろ行い、どれぐらいの割合で訪問できているか。生活福祉部長答弁。新生児の前後訪問は4ヶ月をめどにすべての家庭を訪問する。市外に里帰りしている場合は電話で状況を把握している。質問2、出産後の母親への支援はいつごろどのように行っているか。答弁。早期乳幼児期に助産師・保健師が訪問し、母乳の与え方、保育管理、沐浴指導、産後の精神ケアなどの助言を行っている。次に難聴の早期発見について2つ質問します。質問1、新生児の聴覚検査の実情はどうか。費用は公費負担されるか。生活福祉部長答弁。ほとんどの産科で新生児に対して聴覚検査を実施している。公費による補助制度はない。質問2、補聴器が必要な場合の公費負担はあるか。福祉課長答弁。補聴器の補助率は3分の1を設けている。次に子育て支援について最後の質問です。国からは子育て世代包括支援センターを平成32年度末までに設置する努力義務が出ているが、市の考えはどうか。生活福祉部長答弁。設置に関して関係課で協議を行っている。 次は防災・減災対策について3つ質問します。質問1、平成28年の台風10号を教訓に避難準備・高齢者等避難開始の新名称を使うよう内閣府から通知が出ているが、新名称の周知についての対策はどうか。総務部長答弁。市ウェブサイトに変更の記事を掲載している。今後広報誌防災訓練などで周知啓発を行う。質問2、船山地区公民館の避難所指定解除に伴う住民の避難場所はどうなっているか。答弁。自治会などで定めた避難所集会所に一旦避難し、岩出小学校等避難所へ避難していただく。質問3、要支援者の支援対策はどうか。生活福祉部長答弁。高齢者のみ世帯の情報共有を行い、民生委員・児童委員による見守りに加え、災害時要援護者台帳の整備並びに関係機関への情報提供を実施。現在個別計画の作成に着手し、支援体制の整備を進めている。次に食品ロス対策について2つ質問します。質問1、災害備蓄食料品の賞味期限は把握されているか。総務部長答弁。数量や賞味期限などを一元的に管理している。質問2、賞味期限が近づいた災害備蓄食料品の扱いはどうなっているか。答弁。地域防災訓練の時に試食用で使用する。自主防災組織での訓練でも申し出によりサンプルとして渡している。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は、公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。成年後見制度利用促進法について、祖父母手帳の配布について質問します。まず、成年後見制度利用促進法について、4つ質問します。質問1、昨年4月に成年後見制度利用促進法が成立し、その中で地方公共団体の責務が課せられているが、岩出市の考えはどうか。生活福祉部長答弁。この法律に基づいた国の成年後見制度利用促進基本計画が平成29年3月2日に閣議決定され、具体的な内容が示された。岩出市として県内の取り組み状況を注視しながら、先進自治体における事例の調査研究を進めたいと考えている。質問2。この法律の第23条に、市町村において条例を作成し、この法律に基づく理念の施策の基本的な計画など様々な支援を講ずるよう要望されているが、岩出市はどう考えているのか。答弁。現時点では条例を定める考えはない。質問3。和歌山県内において多数の社会福祉協議会が法人貢献人として活動中であるが、岩出市も社会福祉協議会が法人貢献人として窓口にならないのか。答弁。岩出市社会福祉協議会では、福祉サービス利用援助事業により、自力で金銭管理などが難しい方々への支援を行っているが、これに加えて法人貢献を受任することは体制的に困難であると聞いている。質問4。現在、岩出市で貢献制度を利用されている人数はどれくらいか。答弁。成年貢献登記者数は、 今年6月23日現在101人で、市長申し立てについては14人となっているが、そのうち4人が亡くなられ、4人の方が転居されており、現在6人の方がこの制度を利用されている。次に祖父母手帳の配布について。質問。子育て世代にとって祖父母世代のサポートは何よりも心強いものである。祖父母世代が大切なお孫さんの健やかな成長を見守り、お孫さんとの楽しい時間を共有できるようにと、祖父母手帳を作成し配布している自治体があり、住民の方に喜ばれているとのことです。この手帳の内容は、一緒に考えよう、祖父母と父母の良い関係、ここが変わった子育ての昔と今、昔と変わらない遊び、楽しく過ごす孫との時間などがイラスト入りで分かりやすく書かれており、岩出市においてもこういった祖父母手帳の配布を行ってはどうか。生活福祉部長答弁。祖父母手帳は今と昔の子育ての違いや新しい子育て支援に関する情報が掲載されている。岩出市においての必要性を研究・検討したいと考える。以上、田畑庄司議員でした。次は尾輪博一議員の質問です。教育の諸々の課題について。上岩出小学校前の道路整備について、プール新設について質問します。まず教育の諸々の課題について、次の5つの質問をします。質問1。不登校・いじめ問題の現状はどうなっているのか。教育長答弁。不登校の児童は少なく、学校ごとの実態を答えることは個人が特定されることから適切ではない。この答弁に対して再質問。学校別になぜ公表できないのか。市民に正しく現状と実態を知らせ、不登校の問題をどうすればよいのか一緒に考えるべきで、避けて通るべきではない。不登校数といじめの件数を伺いたい。教育部長答弁。平成27年度不登校の小学校生徒数は4人、中学校は66人です。いじめの定義により、表面的・形式的に行うことなく、いじめを訴える子どもの立場に立ち、進めている。小学校でのいじめ認知件数は394件、中学校は36件です。質問2。学力テストの結果と公表はどうか。教育長答弁。本年度の結果は8月下旬に届く。市のホームページにて公表する。質問3。教員の長時間労働の実態と負担軽減・削減対策はどうか。答弁。平成28年度の超過勤務は小学校で80時間を超えているのは 1.23%、45時間を超えているのは 33.3%、 中学校では 7.53% と 23.6% です。各学校で農残業デーの設定や教材の共有化、会議などを実施している。校長に対し適切に教員の負担軽減を図るよう指導している。質問4。学校施設の空調設備はどうか。答弁。今年度は中学校美術室に設置した。引き続き検討したい。質問5。教育直後に対する見解と方針について聞かせてください。答弁。日本国憲法はもとより、 その趣旨に基づく教育基本法にのっとり進めます。特に学校教育法や学習指導要項に基づき進めます。次に、上岩出小学校前の道路整備について。質問。歩道と正門入り口の勾配がきつい。岩出市と県との調整はどうか。現在、整備の取り組みと完了時期はどうなっているのか。事業部長答弁。安全対策として県に強く要望している。今年度、用地協力の得られたおよそ90メートル区間の工事に着手し、平成30年度中に完了できるよう進めている。事業の早期完了に向け、県と連携を図ります。最後に、プール新設について。質問。東と西のプールを閉鎖し、新プールを総合体育館内に新設するが、市民の声を聞き、検討すべきである。教育部長答弁。現在、設計委託業務の発注準備を進め、供用開始予定日は平成30年7月に向けて進めている。スポーツ推進員や周辺市民の意見を参考にする。アンケートは現時点で実施する考えはない。廃止後の跡地利用は今後検討していく。他に、IR 誘致について、鳥獣被害対策について、公用車の管理について質問しました。以上、尾輪博一議員でした。
次は、日本共産党議員団、石木理恵議員です。ソーラーパネルの設置について、就学援助制度の充実を、ゴミの減量化に向けた取り組みについて質問します。まず、ソーラーパネルの設置について。大規模な太陽光発電設備、メガソーラーは、再生可能エネルギーの導入促進のため、建設が急増しています。それと同時に、建設によるトラブルも報じられています。そこで、次の3つの質問をします。質問1、岩出市山地域の設置場所と規模の把握はどうなっているか。事業部長答弁。山地区で174,049平方メートルです。質問2、水害や土砂災害などへの危険性はどうか。また景観を損なうことはないのか。市の認識はどのようなものか。答弁。事業所との要項協議において、地盤の沈下、崖崩れ、出水、その他災害及び周辺地域への溢水などの被害が生じることがないよう指導を行っている。景観は和歌山県の景観法に基づく届け出及び景観形成基準に適合することとなっている。質問3、大型ソーラーパネル設置に対する法規制について業者への指導はどうか。答弁。太陽光発電設備設置事業指導要項に基づき指導を行い、災害の防止、近隣住民とのトラブルの未然防止に努めていく。次に、就学援助制度の充実について質問します。就学援助・入学準備金の支給時期の見直しを行う自治体が全国各地で生まれている。例えば、福岡県福岡市では、就学援助該当者すべての方を対象に入学準備金の前倒し支給を実施。ただし、該当者で亡くなった場合は返還金が発生する方法。愛知県知立市では、就学援助を受給する方全員ではなく、必要な方々が申し出れば、前倒しで入学準備金の支給を行う方法をとっている。 これについて2つ質問をします。質問1、岩出市でも各市を参考にすれば実現可能ではないか。教育部長答弁。極力リスクを負わないで対応できる方法を考えていく。これについて再質問。知立市の取り組みならできるのではないか。答弁。修学旅行費の事前給付を今年度中に実施できるよう検討している。今後修学援助全体でも考えていきたい。質問2、支給額の引き上げについて、消費税が引き上げられても見直しは行われていない。すぐに対応し引き上げをしてはどうか。答弁。他の市の状況を鑑み検討する。これについて再質問。他の市の状況など関係ない。市独自で考えるべきではないか。答弁。教育委員会の主体的な判断で検討していく。その他、ゴミの減量化に向けた取り組みについて質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。最後は日本共産党議員団、増田浩二議員です。平和バスについて、被爆者国際署名について質問します。まず平和バスについて3つ質問します。質問1、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和の大切さを学ぶ平和バスについて市の認識はどのようなものか。市長答弁。平和の気持ちの醸成をどのように行うかは様々な方法があり、平和バスに限定した取り組みは考えていません。質問2、平和首長会として8月6日の平和記念日に、青少年平和と交流支援事業広島子ども平和の集いへ加盟自治体から参加募集もされています。全国から広島を訪れる子どもたちと広島の子どもたちが平和のメッセージを発表する場として毎年開催しているものです。岩出市としてもこのような場を活用して平和バスの実施を行ってはどうか。教育部長答弁。参加した子どもたちは非常に役に立つと考えますが、わずか40名ぐらいの子どもだけであり、学校などの平和教育を全員にしていく方が良いと考えています。質問3、教育長として平和事業、平和教育面などにおいて、任期中にどのような取り組みを進めようと考えているのか。教育長答弁。教育基本法第1条に定める通り、平和教育もその趣旨のもと、学習指導要項に示された内容に基づき実施することが公教育の務めと考えています。次に被爆者国際署名について2つ質問します。質問1、核兵器廃絶に向けて核兵器を法的に禁止する条約の実現を求める被爆者国際署名が全世界で取り組まれています。市長の見解はどうなっているか。また和歌山県内でも19の首長が賛同署名されている状況です。岩出市の首長としての対応と行動はどうされるのか。市長答弁。一括してお答えします。市民が個人的に署名に応じることは自由ですが、岩出市として応ずる意図はないことから署名はしていません。質問2、平和首長会議においても核兵器廃絶署名に対する行動提起がされていますが、これまでの取り組みはどのようなものか。答弁。平和首長会議への参加をはじめ、核兵器廃絶の街宣言、原爆写真の展示、 原水爆禁止、国民平和大行進への激励メッセージなどの取り組みを行っています。またこれについて総務部長答弁、いろいろな集会などへの参加要請についてはまだ参加はしていません。以上、増田浩二議員の質問でした。
次は委員会報告です。まず厚生文教常任委員会、委員長ミス慎太郎、副委員長福山晴美、委員吉本寛陽、伊上義久、山本茂信、玉田貴則、奥田豊子、市木理恵。視察レポートです。5月18日静岡県富士市で富士山青春マイレージ、翌19日に静岡市で静岡型小中一貫教育の先進事例を視察してきました。ポイント貯めて楽しく健康。富士市の富士山青春マイレージ事業は、運動や食事など日々の健康づくりの行動でポイントを貯め特典と交換できる市民の青春度向上のための制度です。この事業の流れ、チャレンジを3つ決定、行動するたびポイント、4週間で70ポイントを目安に取り組む、70ポイント貯まったらシートを提出、年2回の抽選で豪華景品が当たるかも。事業の特色です。検診受診、社会活動、子どものための行動でボーナスポイントが加算。健康だけでなく共助、子育て支援の啓発でも効果を上げている。チャレンジ行動の敷居が低く、自己申告制のため達成継続が容易である。筆者所管、富士市が独自に集め公開した自治区単位の健康度やメタボ度に危機感を持った各自治体住民が競うように改善を目指し取り組みを進めています。着目ポイントは、身近なデータの公開、参加者の手間の簡略化、効果を考えすぎないところです。情報公開と行動力で挑戦する行政と、厳しくも寛容に見守り参画する市民、見習うべき先進地方自治の姿勢を感じました。次に、つながる力で教育改革。静岡市の小中一貫教育は、施設は別のままの分離型で、教職員が連携し9年間の教育計画をグループ校で考え、共同して指導に取り組む。また小学生と中学生が頻繁に交流する。そして学校、保護者、地域がつながり、地域独自の学校づくりを進めるという特色ある取り組みです。現場が抱える課題は、社会を生き抜く確かな力の育成が必要。昔に比べ身体、心の成長時期、度合いが早まっており、現代の成長に合った指導が必要。児童生徒の減少が著しく、人間関係固定化などのデメリットが増加、中学進学直後の不登校など中1ギャップが存在しており、円滑な接続が必要などです。静岡県内他の市での成果は、授業の理解度が上昇、上級生下級生の間の信頼関係が向上、教職員間の相互信頼と協力意識の向上などです。静岡市の強みは、学校応援団活動など地域連携が進んでいた。県から学級編成や教員配置の権限財源が委譲されており、主体的教育が可能であったこと。一貫教育の目的は、9年間を見通した教育過程で確かな学力と豊かな心、感性を育むこと、地域資源を活用した学習、地域活動への参加で社会参画意識が向上すること、 教職員がそれぞれの優れた点を学び、意識共有と指導力向上を目指すこと。学校と地域の互恵関係をさらに強めることです。筆者所感。学校建設という高い壁を知恵と工夫で軽々と飛び越える大胆さ。教職員の業務増加に細かい対策を施すなど、多様な関係者と議論を尽くす緻密さ。現有資源でできることから始めるという姿勢は見習わなければならないと強く感じました。以上、厚生文教常任委員会の報告でした。読んでもらえる紙面作りを。次に、議会広報常任委員会の報告です。委員長、山本茂信、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、福岡真嗣、田中博之、三須慎太郎、奥田豊子、小和博一。視察レポートです。当委員会は、議会だよりのさらなる充実を図るため、平成28年12月に市民を対象にアンケート調査を実施しました。また、5月9日、兵庫県南あわじ市議会、翌10日、あわじ市議会へ議会ダイルの編集方法などについて視察してきました。南あわじ市議会では、議会ダイルは4色のカラー刷りで見やすくなっている。イラストやグラフの掲載が多くなっている。表紙の写真は議会活動の写真が基本で掲載している。一般質問の本文は500文字以内とされている。一般質問のページのレイアウトはすべて統一されている。配布方法は新聞折り込みにて配布している。淡路市議会では、表紙の表題も親しみが持てるよう、こんにちは議会としている。表紙には常に市民が入っている写真を掲載している。文字を詰め込んでしまいがちなホワイトスペース、余白を読みやすくするために必要なものとして意図的に配置している。裏表紙に私の意見という特集を組み、小学生から高校生までの生徒の寄稿を掲載し、議会広報誌が持つ固いイメージを払拭し、親近感を持ってもらえるよう工夫している。一般質問の本文は300文字以内とコンパクトにまとめられていました。奇数ページの欄外に公職選挙法を分かりやすく掲載しているなどです。広報誌セミナーへ参加してきました。毎日新聞主催の広報誌セミナーに7月25日、26日、福岡奥田良委員が参加しました。ベテラン記者らによる読みやすく親しみやすい広報誌作りに役立つ見出しの付け方や写真の撮り方、企画・特集のヒントなどの研修を行いました。また、受講者同士で読み手に届く文章の書き方や広報誌作りの工夫や課題などを話し合い、参加者のレベルアップを図ってきました。所感。岩出市議会は平成24年12月、毎日新聞社主催による第25回近畿市町村広報誌コンクールで奨励賞を受賞しましたが、昨年に実施したアンケート調査によると、まだまだ読んでもらう手立てが必要であると思いました。視察などにより、どうすれば読み手にとって受け入れやすくなるのか、さらなる検討を進め、議会だよりを発行してまいります。以上、委員会報告を終わります。特集、放課後子ども教室を紹介します。今回はバルーンアート教室です。風船でかわいい動物を作ろう。小学校では放課後子ども教室でバルーンアート教室を開催しています。バルーンアートは風船を膨らませて 曲げたりねじったりして動物などの形を作っています。風船は膨らませると長さが130センチ程度になる細長い風船を使用しています。一言メッセージ。バルーンアートを作っているとき、子どもたちはワクワクドキドキしながら作っています。一人でできない子どももいましたが、私たちも手伝ってやっと完成しました。出来上がった作品を見て喜ぶ子どもたちの笑顔がとても素敵でした。作って楽しい、見て楽しいバルーンアートをしてみませんか。放課後子ども教室の紹介でした。第3回定例会9月の本会議開催予定日は次の通りです。9月4日月曜日、行政報告議案説明。8日金曜日、質疑委員会付託。19日火曜日、討論採決。21日木曜日と22日金曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会委員長山本茂信、副委員長市木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、三須慎太郎、奥田豊子、尾羽博一。以上、声の岩出議会だより2017年9月第45号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292 岩出市西の209、電話 0736-61-6947、 E メールは議会gikai@city.iwade.lg.jp。 ホームページアドレスは https://www.city.iwade.lg.jp/.index.html です。また、表紙右下の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。